最初にお祈りをさせていただきます。神様、今日も素晴らしいこの、日曜日をこう与えてくださって、そしてこの一緒にこの教会にこの集まる時を与えてくださって感謝いたします。イエス様、あなたが生きておられて、そして今このメッセージをこう通して私たちがこのイエス様と一緒に生きることの素晴らしさを私たちにこの教えてくださることをありがとうございます。私たちはイエス様と一緒に歩みたいです。だから助けてくださる時にそれができますから感謝します。お願いします。感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。はい、今日ですね、イエス様についていくということで、ヨハネの8の1から12までを通してですね、今日一緒にこの聖書をですね学んでいきたいと思います。またいつもと同じように3つのポイントで、見ていきます。最初のポイント、それはですね、自分の本当の姿をこの知る、ね、ことがこうやっぱり大事です ね。私たちはこういろいろなこう服をですね着てますので、ね、こう人からこう見られたら良いと思われるようなですね、こう服をですねこういろいろ着てますので、でもイエス様はですね、こう本当のこの服を脱いだこの後のこの姿をイエス様は見ておられますから、ね、最初です。そして2番目です。2番目はイエス様はどういうお方なのかを知る必要、ね、それを一緒にこう見ていきたいと思います。そして3番目にイエス様についていくというのが、これが3番目ですね。こうついていく、ね、うん、あ、こうね、ついていくね、ついていくというのが、3番目です。はい、今日の、内容ところは、ヨハネの8の1から12までになります。ヨハネの福音書8章の1節から12までを、お読み、していきたいと思います。それではお読みいたします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼はイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。しかし彼は問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼はそれを聞くと年長者たちから始まり、一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さらなかったんですか。彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者、ついていく者、従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。 アメン。祈ります。神様、この本当に恵みの聖書のこと言葉を感謝いたします。そしてこの言葉によって私たちが生きることを感謝いたします。生きた人と変えられる、その言葉を通して、イエス様の言葉を通して生きた人に変えられることを感謝いたします。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン、はい。自分の本当のこの姿ということをですね、一緒に見ていきたいと思います。本当の姿ということで一緒に見ていきたいと思います。この8章のですね、今日読んだ中の背景ですね、6章7章ではですね、この、パリサイ人たちやですね、多くの人たちがこの自分のこの義でですね、そしてこの義か、ね、義でこのイエス様をこの裁いた、ね、裁くか、裁く、ね、裁いたということをですね、私たちはですね、こう先週の時にですね、この、見ていきました。この義というものはですね、これはまあいいものなんですけど、でもこのイエス様のこう、前でですね、私は正しいというふうにですね、こう義をですね、こう義ですね、この言ってしまうと、それは問題になってしまう、ね、こうね、イエス様がこう正しいですから、ね、だからその前にこうね、へり下って、そしてこうイエス様と一緒に、まあ、正しく変えられるっていうことならわかるんですけど、でもイエス様を見て、私がいい、私が正しい、私の裁きで行くというと、だんだんとこうイエス様と一緒ではなくて、こう分かれてしまうということをですね、私たちは先週ですね、義は問題なんだということをですね、この一緒に学んだと思います、ね、そしてですね、ですから人々はですね、このイエス様のイエス様はですね、素晴らしい言葉をですね、たくさん語られますから、でもこの義の人たちはですね、イエス様の素晴らしい言葉を聞くとですね、もう怒るわけですね。これダメですけど、でも怒るんです。怒るのは、それは肉の義のですね、この思いだということになるわけですね。そしてですね、そういう中で彼らこのパリサイ人たちはですね、考えました、ね、イエスをなんとかこう落としてやろうと考えました。それが今日の8章なんですね。8章はですね、こうカイン、これああこういうふうにやる ね、カインの現場で捕まえられた女性、ね、会員の現場でこの捕まえたこのこう女性をこう連れてくるわけですね。イエス様のこう前に連れてきて、これはどうしたらいいのかというふうに、この彼らですね、パリサイ人たちはですね、こう言うわけですよ。それはそのこの彼らのパリサイ人たちのこう心はですね、悪いんですね。ね、悪いこう心でこう言うわけですよ。それが今日のこのメッセージのこの背景です。こう人々、特にこのパリサイ人たちはこう、ね、怒っていて、そして悪い心でこのイエス様をこの穴に落としてやるというふうに考えてたということですね。はい。ね、そしてですね、もう申命記の22の24にあります。そして、はいはいはい、5を見てもですね、5を見てもこのこう 人々はですね、こう分かってるわけですね。こういう会員のこの女性は石でこうバンバンバンバンと石打ちでこの殺すようにということをですね、こうみんな分かってるんですよ。そしてですね、 今日のこのまず最初のポイントは、私たちのこの本当の姿を知るっていうことが今日のポイントです。この女性を考えましょう。女性、この女性はこのこうね、こう捕まってそして連れてきたわけですね。そしてですね、ね、あの立法、うん、あこうかね、立法ではもう石打ちのでこの殺すというのがこう命令ですから、だから彼女は分かってる。まあ自分は多分殺され石でこう打たれるだろう。つまり彼女は、私は罪をこのこうしてしまった、だから悪い、だから石で打たれるということが分かっているわけです。女性は自分の罪、それはこの立法があるからなんです、ね、でも今日ね、一緒に考えたいと思います。このパリサイ人たちはね、彼らは自分のこう本当の姿が分かっていたかどうかということなんですよ。彼ら、ね、義をこういろいろこう言っていたこう彼ら、ね、パリサイ人、うん、あこう ありがとう、ね、パリサイ人、ね、パリサイ人たちは自分のこう本当の姿が分かっていたかということなんです。それを一緒に考えたいと思います。日本でもですね、法令主義というのがあります ね、法令ね、うん、それはどういうことかというと、法律があるから罪が明らかになるということです ね、法律があるから罪が明らかになる。あの道路交通法、ね、で50キロ制限でこう、ね、運転していたときに、ね、50キロね、ね、あ50キロね、まあね、まあ、70キロとか80キロでこう走っていないダメですね、捕まる ね、なぜかそれはこう50キロというふうにこうルールがあるから。だからこうおまわりさん おまわりさん、ね、あの警察、うん、あこれか、ね、警察がこうね、こうこうパね、あの赤いのパカパカってやった時に、ね、私たちはびっくりするわけですね。おおっとなぜかルールがあるから。でその時に ね時々こうね、男性とかで、まあ、女性もわからないけど男性とかでこうね、こうあのうーっと走っててパカパカパカってねされて、こうね、止まりなさいって言われて、こう止まって、こうね、こうお巡りさんが喋った時にこうね、おおって、私も悪いけどいっぱい悪いやつらがいるじゃないかって、あいつ80ぐらいで、あいつはもっと悪いからあいつを捕まえに行けって言っても、これは難しいわけですよ、ね、なぜかね、ルールがあるから、ね、ルールがあるから、ね、ルールからこう外れてれば、まあ、捕まる、悪いって言われる、ね、つまりこう立法というものは、それは私たちにこのルールを教えてくれるんですね。あのパウロが言ってます。パウロが言ってますね、立法によらなければ私を罪を知ることがなかったでしょうね。立法が他人のものを欲しがってはなんと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょうね。立法がこう人のものを、あ、欲しい、っていうふうにこう思ったら、それは罪だって、こう、立法が言うから、罪なんですよね。あ、罪なんですよね。それは、こうね、立法がルール、ね、ルールなんですね。ルールなんですよ。ね。ね、そしてね、私たちはこの立法を聞いたときに、ああって思うわけですね。ああって、そのルールから、ああ、外れてる。 あ、私は罪を、罪だって分かるわけですよ、ね、でもこれがね大事なんですよ ね立法がなかったら私は罪はないって思って、私は正しい、ギダギダギギギ、私はいいになるわけですよ。でも立法があるから私はこの欲望を持ってこう周りを見ることがある、罪人だということがわかるわけです ね、はい、ね、女性は罪を知っていました、ね、でも、ね、それは立法があったからです。でもパリサイ人たちはどうだったでしょう。ここを見るとです ね、あのパリサイ人とか、ね、まあ、これパリサイ人、ね、パリサイ人は ここを見ると、あの自分は正しいって思ってるようですよね。見ると ね正しい正しい正しい正しい、ね、この会員の女性をこの裁くことができる。そしてもっと言えばイエス様のこうイエス様のこの考えを裁くことができるって考えてるのがパリサイ人たちだったっていうことで、恐ろしいですけど、でもそれがこうルールを分からない、ね、分からない人たちのこの姿であるわけですね。つまり本当の姿が分からないんです。イエス様は他の場所でこんなことを言っています、ね、このルールはこの行動ではなくて心だ、心の中にこのルールを入れた時に、その時のこの問題をよく見ることが大事だというふうにこうイエス様はおっしゃるわけですよね、はい、ルカの 11-42、ね、これパリサイ人たちですね。あの立法は守っても正義と愛をこの捨てている、おろそかにしているね。立法は大事にしているけど正義も愛も捨てて立法だけやればいいって思ってるっていうのがパリサイ人たちだってことは分かるわけですね。そしてイエス様はその心を見てバサッと言うわけです。それは問題、それは罪だってバサッと言う。それは立法というものはこのこう行動ではなくて心の中にこの立法はこの当てはめていくことが大事だということをイエス様は分かってますから。そして次にですね、ね、あのパリサイ人は人からチヤホヤされる、ね、チヤホヤされる、皆さんどうですか？皆さんどうですか？こう人からこうチヤホヤされると嬉しいですか？私多分ねやっぱり嬉しいと思いますね。あの喜んでと思いますね。でもこうパリサイ人たちもこうそうだったんですよ。こうねチヤホヤされると、ああいいってもっともっともっともっとチヤホヤしたいみたいな感じ。でもそれをイエス様は言うんですよね。災いなるパリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶されることが大好きだ、ね、もう挨拶して、ああありがとうございます、いつもありがとうございます、感謝します、感謝します、ああ素晴らしいです、素晴らしいです、ああいつも本当助かってます、助かってます、感謝感謝感謝とパリサイ人たちは言われることが嬉しいんですよ。ね、でもそれをイエス様、心の問題だっておっしゃる。ね、これはですね、白く塗った墓って言ってますよね。白く塗った墓 ね塗った ね墓ですよ ね、はい、言いますね。マタイの23-30、災いだ、ね、災いね、災いだり偽善なる立法者、お前たちは白く塗った墓のようだって、外側はこう、ね、美しいけれども中は真っ黒で、もう見るのも臭い、もう臭い臭い臭い臭い臭い、そう、もう汚い汚い汚い汚い汚い、もう墓の中はもう汚くて汚いというふうに あ、ごめんなさい、聖書はね、外側美しく見えても内側死人の骨はあらゆるけれどいっぱいだと言われている。イエス様、また天の神様、また聖霊様、私たちのこう心をですね見ておられる、はい、だからこういうふうに言うんですね、はい、ね、こうパリサイ人のたちの言ってることはこう従いなさい、でもこうやってることは従っちゃダメだってイエス様言うんですよね、はい、ですから彼らがあなた方に言うことは全て実行し守り、しかし行いを、ね、行い、ね、真似てはいけません。彼ら言うだけで実行しないからです。言うだけでね、実行がない、ない、それがパリサイ人たちの本当の姿、彼らは、ね、自分が正しい思ってた。でもこっからイエス様のこう言葉とこの姿を通してこのパリサイ人たちは変えられるんですよね。それがこの8章に書かれています、はい、次です、ね、あね、はい、ね、イエス様の言葉ですね。彼はイエスを告発する理由を得ようとイエスを見てこう言ったんだ。だがイエスは身をかがめて指で地面に何かをこう、ね、イエス様ってね、こう時々よく分からない、ね、ことをこうされますけど、この時はですね、こう座ってこう何かこうやってこう、ね、書いてらっしゃる、ね、わけですね。こう何を書いているのかこう、ね、分かりません、まあ、ある人はですね、モーセのこの律法を書いてたっていう人もいますけど、分かりません。でも何かを書いてたんです。そして書きながら、うん、スクッと立ち上がって、そして人々に言うんですね。それはこれです、ね、はい、身を起こして言われた、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい、ね、イエス様の言葉には多分、まあ、力があったと思いますね。そしてこうイエス様はその人たち、パリサ人たちの本当の姿を知っていましたから、その言葉はパリサイ人たちの心にズガーンと刺さったと思います。そしてどうなったかというと、年を取った人からこう、はあ、私に罪があると言ってその人は去っていき、そしておおあの長老こう素晴らしい人、長老を去っていったって思った、もうちょっとこう若いこう人もと言って自分の心を考えると、つまりイエス様の言葉が律法ですから、その律法は心の中にズバーンと入る律法ですから、その若い人ね、若い人も、はあ、イエス様の言葉を通して自分を見ると、はあ、私に罪がある、私はこの石を投げることはできないと言って去っていく。そしてたくさんいた中で、ね、年取った人から去り、そしてみんな去っていったんですよ。そしてそこにはあの会員の女性とそしてイエス様だけが残ったんですね。はい、ね、彼らパリサイ人たちは悟ったんです。裁く資格が、ね、裁く、ね、資格はない、裁く、ね、裁くことはできないって、なぜパリサイ人は、ね、私たちはこう 罪があるから裁く、ね、ことはできない、わかるわけですよ。そして去っていったんですね、みんな、はい、ね、ね、そしてですね、ね、罪の自覚、ね、罪のこう自覚ね、 知覚ね、知覚をこの悟ったわけですね。次です、2番です。イエス様がどういう方なのかを知る必要です、ねね、つまり、ね、この最後にこの女性こう、ね、こう会員 の, こ の, このでで捕まった女性彼女はこう、ねこう罪がありますよ ねだからの残ってるわけですよ、ねそしてこうイエス様はそこに残ってますこう、ねイエス様は罪がありますかと皆さんにこう質問するとどうですか、ね、イエス様は罪がイエス様ね主はこう罪がありますかないですよ ねないですよ ねだからイエス様だけが罪を裁くことができるお方なんですよ。でもそのお方が何て言いましたか、はい誰かいますか、どこにいますか、ね、誰も裁かないんですか、ね、はい誰もいません、ね、イエス様言われます、私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これから罪を犯してならない、私もこうイエス様はおっしゃる、私もあなたを罪で裁かない、もう感謝ですよ ねこれがこのイエス様のこの許しですよ、ね、私たち罪人ですね、私たちみんな罪人ですよ ね罪人にイエス様いつもいつも、ね、私もあなたをこの罪に定めないってこの言ってくださる、それは十字架 のイエス様の苦しみを通して全部の罪が許されたね、罪が、ね、許されたということが、ね、ありますから、だからイエス様はおっしゃる、私もあなたを罪に定めない、アーメンですよ、ね、でもこれは自分の罪が分かっている人には喜びなんですよ。いいですか皆さん、ね、ここ多分すごく大事なところだと思いますね。自分の罪が分かってる人にはイエス様のこの十字架のこの許し、ね、許しは恵みなんです。でも自分のこの罪がよく分からない人はイエス様のこの許しのこう大きさ、こうすっぱらしさがこうよく分からないんですよね。だからこう人々がね、教会をこう見ても、ああ教会かってね、でイエス様のことを聞いてもですね、ああイエス様は昔いた人だって、であまりこうなんていうかこう欲しいとは思わない。それはルールが、ルールが分からない。つまり、ね、イエス様の言葉を通して私を見ると、私の心の中には罪が、残念ながら罪がいっぱいあるんだっていうことが分かってる人はそうですよね。皆さんね、自分の罪がいっぱいあって、あ悲しいって思ってる人が、イエス様があなたの罪を私も裁かない、ね、これからは良い、ね、罪を犯さない人生を歩みなさいってイエス様が言ってくださったら、もう喜びですよ ね。でも罪が分からない人はそのイエス様の言葉を聞いても、はぁ、はぁ、はぁ、何をあなたはしてくれたってなっちゃう。だから私たちはこう旧約の聖書を勉強することが大事なんですよ、ね、旧約は 旧約はもうこう立法ね、立法がこういっぱい書かれていますから、でそれをここに当てはめた時に、このパリサイ人たちのように私は知っているではなくてですね、ね、私はそのこのルールにこう当てはめた、ああ私は違う、で罪だっていうことが分かることが大事なんです。だからパウロはこれですよね、はい、これね、立法は私たちをキリストに導く養育係だというふうに言ってるんですよね。養育係ね。だから立法で、ああ罪があるって分かるから、イエス様が分かった時に、このね、このイエス様が大事だっていうことが分かるんですよね。アーメン、ね、皆さん質問しますけどね、あの私たちはね、この立法からこう見るとね、罪が、ね、ありますよ ね、あります、ね、それをこの分かった人がイエス様の素晴らしさを理解することがこうできるんですね。アーメン、ね、そして最後に、はいね、はいはいね、うん、はいね、ね、ですからイエス様のこの立法が分かり、そして、イエス様のこの、罪と許しが分かった人がルカの 7-47、 愛が分かるんです。愛が分かるんです。イエス様おっしゃいました ね、これはあの、罪深いこの女性がいるところのこの話ですね。あのこれはイエス様の言葉ですね、この人は多くの罪を許されています。彼女を多く愛したんですから、許されることは少ないものを愛することは少ないです。イエス様の言葉は、ね、多くイエス様を愛する人は多く罪を許された人だというふうにこうおっしゃったわけですよね。アメン、ね、アメン。私たちは罪が分かれば分かるほど、このイエス様のこの許しの素晴らしさが分かって、そのイエス様の愛が分かるんですよ。分かる。アメン、ね。だから罪が分かることは大事です。それはイエス様のこの十字架の愛の素晴らしさが分かるということですから。だから罪をのが分かるというのは大事なんですよ。そしてイエス様、ね、この弟子たちに言いました ね、はい、これはあの、ね、あの最後のこの晩餐ね、あの最後の晩餐の時に、このあのイエス様はこう弟子たちの足を洗いました ね、その最後にイエス様が言った言葉です。それがこれですね、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったんであれば、あなた方もまだ互いに足を洗い合わなければなりませんね。足をこう洗う、これは許しですよ、ね、許しのことですよ、ね、つまりあなたが足を洗ってもらった、ね、許されたっていうことが分かった分だけ、人を許す、人の足、足って言ったらもう汚いですよね。当時はあのもう道はですね、もう砂でもう汚いですから、ね、そこをね歩いてたら足は真っ黒ですよ、ね、黒いですよ、ね、でもそれを洗うっていうことはもう黒いのを洗う、つまりそれは許しですよ。あなたの周りにの人で黒い人いますかっていうことなんですよ ね、あなたの周りであなたにはこう怒ったり悪い言葉を言う人はいますかっていうことなんですよ、ね、イエス様はそのこの黒い人の足を洗いましたか。アーメンですよね。イエス様はその黒い足の人を洗ったんですよ。そしてそのようにあなたも足を洗いなさいって言われてる。でもそれは自分が 足が汚いっていうことが、汚いっていうことが分かった人じゃないとできないんですよね。私たちの足は汚いですよ。そしてイエス様の愛は大きいですよ。その大きな愛に触れられた人が人の汚い足を洗うことができ、つまり許すことができる。アメン。だからそれは同じですね。私たちの自分の本当の姿を分かって、それは罪の人だということは分かって、イエス様が許してくださった、愛してくださったということは分かった分だけ、人を愛し人を許す人になるんですよ。これは頭じゃありません。あ、分かってる分かってる、頭ではないです。それ もう人生を通して分かることですよ。霊的に分かると言っても分かるとも言えると思います、ね、それは、ね、イエス様の恵みなんですね。アーメン、はい、もうねまとめにね入っていきますね、はい、ですから、ね、イエス様の言葉、ねね、あの互いに足を洗い合いなさいと、ねね、イエス様の言葉は皆さんね、私たち皆さんにイエス様が言われた言葉は、互いに足をこう汚い、ねね、汚い黒い足を洗い合いなさいって、それがイエス様の言葉です ね。アメン。それを心で分かった分だけ、私たちの心がこの作り変えられて、ちょっとずつ愛の人、許しの人に変えられていくということになりますよね。アメン、ね、恵みを本当に感謝したいと思います。じゃあ最後です。3番です。イエス様についていくです。 8-12、 イエスは再び人々に語られた。この、ね、お話を、ね、こう全部した後でヨハネはこうまとめてるんですね。イエス様の12節の言葉を入れてます。それはこれです、ね、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく、命の光を持ちます、ね、はい、ね、もう最後は、ね、短くまとめますが、ね、同じ世の光というのは九章の中にも書かれています、ね、九章はこう 目がこう、ね、見えない人がいて、そして、ね、この目のこう目が見えない人のことをですね、この周りの人たちはあの人の罪なのか、あの人のこの先祖の罪なのか、どこに罪があるんですかってこう問いかけたときに、イエス様はそうではない、神の栄光がその人の人生に現れるようになるためだとイエス様はおっしゃってくださった。アーメン。これがイエス様ですよね。そしてイエス様はこのね、はい、ね、こう、つばは、彼の目をこの見えるようにした後で、こう言いますね。私が世の光です。ごめんなさい。ちょっと前後しましたね。9-5ですね。私が世にあいだ、私は世の光です。そしてイエスはこう言って、地面に唾をして、その唾で泥を作り、その泥を彼の目に塗って、ね、イエス様は私が世の光です、ね、光ですと言って、ペッ、まあ、イエス様は面白いですけど、ペッってやってこうくねくねってやってピタピタって塗るんですよね。そうすると彼の目が見えるようになって、わーって喜ぶんですけど、でもそれはイエス様がいるところがこの世の光なんですよ。つまりこのこれですね、ローマの 8-28、 神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。アーメン。ちょっと短く一言お祈りさせてください、はい、ちょっと手話をやりながらで、私の、最後すごい大事なポイントなので、 聖霊が働いてくださるように今祈りたいと思います。神様、この最後のところ、この聖霊のこの満たしの中で、あなたが語ろうとすることをこの私たちは聞くことができますように、どうか聖霊の満たしの中でその 大事な言葉を聞くことができるように導いてください。イエス様についていくその素晴らしさをどうかこの導いてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。アメン。はい、ロマの8の28を見ます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。この世の光であるこのイエス様、イエス様がまた天の神様がこう一緒にいてくださったら、そしたら素晴らしいことがこの起きるんですよね。起きるんですよ。つまりここに書かれているこの神の御権に従って召された人々のためには、すべての方が共に働いて益となることを私たちは知っています。すべてのことがこの用いられてこの益に変わる、誰がこの益に変えてくださるということですか。それは神様であり、イエス様がこの益、ね、益に、益っていうのかな、ね、益に変えてくださる。つまりイエス様があなたと一緒におられたら、すべてのことが益に変えられる。アーメン。イエス様があなたと一緒にいれば、全部のことをこう悪いことも悲しいこともイエス様はそれを作り変えて益に変えてくださるんだということ。つまりそのイエス様がこの世の光なんだ、あなたの人生の光なんだ、そのイエス様があなたと一緒に、この光が一緒にいてくだされば、全部のことをイエス様は作り変えてくださって、益になるようにこの導いてくださる。あなたの悲しみも、あなたの苦しみも、あなたの周りのこう問題も、イエス様が益に変えてくださる力で、いつもいつもいつもこう助けてくださる。だからイエス様を信じるクリスチャンは大丈夫って言えるわけですよ ね。それはイエス様が世の光としていつも一緒におられるから。でも最後にこうも言ってます。あなた方は世の光です。あなた方も世の光です ね。山の上に町は隠れることはできません。また明かりを灯して松の下に置いたりはしません。食材の上に置きます。そうすれば家にいる全ての人を照らします。このようにあなた方の光を、これ誰の光かというと、この、ね、イエス様の光を受けて、そしてその顔と人生がこの光でいっぱいに満たされた人がピカーッと光るわけですよね。アーメン。自分の光ではないですよね。イエス様の光をたくさんたくさん、それはイエス様のこの罪の許しであったりとか愛であったりとかをたくさんたくさんたくさんたくさん受けた人は、その人は世の光として作り変えられるんだ。あなた方も世の光になりなさいってイエス様はおっしゃっておられるということを最後にこの、見ていきたいと思うんですね。はい、ね、私たちも、ね、世の光になる ね、ことが大事です、ね、それが多分地上で生きている使命の一つでしょうね。ね、多分ね、使命のね、ね、一つでしょうね。こう問題があったり、ね、悲しいことがあるときに、ね、あのこう世の光であるこのイエス様が一緒にいるって分かっているこのクリスチャンたちは、やっぱりこのイエス様を知らない人々とは違うことをこうすると思いますね。アメン。それが世の光ということですよ。だから私たちはこのイエス様のこの愛を、そしてまた許しを、このたくさん受け止めることが大事です。まとめに入ります。はい、ね、まず一番、ね、自分の本当の姿を知ることですね。本当の姿ね、あの会員の女性は自分が罪人だって分かってましたね。でもパリサイ人たちは分かっていませんでしたよ ね。でもこの心にルール立法が入った時に、ああ私は罪人だ、たくさん罪があるということは分かる。でもそれは大事なことだということをですね、今日一緒に学んだと思います。そしてイエス様だけがその罪を許してくださるお方だということ、そしてそのお方はもうあなたの罪をもう思い出さないと言って くださるお方なんですね。アメン。その許しと愛が分かって私たちは、ね、イエス様についていくんですよ。ついていくとイエス様のこの世の光をこういつもいつもこう浴びますからね、心で霊で浴びますから、だんだんだんだん世の光の人、ちょっとずつだと思いますけど、世の光の 人に作り変えられていく。そして私たちの周りの人たちに愛を、許しを、また祈りをこのイエス様、天のお父さんね、捧げながら良いことをする、まあ助けられてということが人生のこの目的の一つだということを一緒に学んでいくことができたと思います。アメン。はい、今日のメッセージは以上です、ね。イエス様について世の光として私たちも生きていきたい、そういうことで今日の、メッセージ終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、イエス様をこの地上に送ってくださってありがとうございます。イエス様のその言葉によって私は自分が罪人だということを悟りました。そしてイエス様がその罪を全部十字架で許してこのきれいにしてくださったということを分かりました。だから私たちは愛が分かり、イエス様についていきたいと思うように変えられたことを感謝いたします。今日イエス様は私たちに、あなたも私に一緒についてきなさいというふうにイエス様おっしゃってくださっています。私たちはそのイエス様の声を聞いて、そしてアーメンとこの受け止めてついていきたいと思います。神様、感謝いたします。イエス様の皆に通してお祈りお捧げいたします。アーメン。まだ目を閉じたまま一緒にこの祈りの言葉をこう聞いてください、ね、今日この、メッセージを聞いて、そして神様の言葉を聞いて、そしてこの私たちはいろいろなことをこの分かったと思います、うん、私たちはイエス様のルールにこの当てはめていくと罪人だということが分かったと思います。質問します。自分は神様の前でこの罪人だとこの分かった方、神様が見てます。今 手を挙げていただいてよろしいですか。自分は神様の前でこう罪人だ、はい、アメン、アメン。そしてイエス様は手を押していただいて結構です。イエス様はその罪を全部この許してくださったということをアーメンと受け止めた方、手を挙げてもらってよろしいですか。はい、アーメン、アーメン、アーメン、はい、ありがとうございます。そして最後にイエス様はあなたに私と一緒に歩んでほしい、私にこの従いついてくるようにとおっしゃっておられます。イエス様についていきたいと思う方は手を挙げていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、アメン、アメン。この手を挙げたのをイエス様は今見てくださっています。そして今このあなたのこの応答を通してイエス様は何かをこうしてくださいますから、今そのことを祈ります。神様、神様、今この一人一人のこの応答をこのイエス様は見てくださいました。どうかその応答がこの上手にこのできるように導いてください。私たちは弱いですから、そしていろいろな問題がありますから、でもイエス様に助けて、助けてと叫んだ時にイエス様は助けてくださる神様ですから、ありがとうございます。一緒についていけるように助けてください。お願いします、お願いします。イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン、アーメン。最後にそれぞれ自由にお祈りください。今のこの時間それぞれでイエス様にお祈りを捧げてください。アーメン、アーメン、アーメン。ハレルヤ、感謝します。あなたがこの時間導いてくださって